第101章1833年12月16日、オハイオ州カートランドにおいて、預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示。教会歴史第1巻458ページから464ページ参照。この時、ミズーリに集合した生徒たちはひどい迫害にあっていた。ボートは彼らをジャクソン軍の家から追い出した。生徒の中のある者たちは、バン・ビューレン軍に身を落ち着けようとしたが、そこでも迫害にあった。生徒たちの主体は、その時、ミズーリ州クレイ郡にあった。教会の会員たちに対して、多くの死の脅迫があった。人々は家具や衣服、家畜、その他の個人的財産を失い、彼らの収穫物の多くが損なわれた。
一節から八節。生徒たちは彼らの背きのゆえに懲らしめを受け、苦しめられる。九節から十五節。主の憤りが諸々の国民に下るが、主の民は集められ、慰められる。16節から21節。シオンとそのステークは確立されなければならない。22節から31節。複千年での生活の状態が説明される。32節から42節。その時に生徒たちは祝福され報われる。43節から62節。身分の高い人とオリーブの木の例えは、シオンの受ける苦難とシオンの最終的な贖いを表す。63節から75節。生徒たちは集合を続けなければならない。76節から80節。主は合衆国憲法を制定された。81節から101節。女と不正な裁判官の例えのように、生徒たちは不正に対する保証を必要に求めなければならない。
苦しめられ、迫害され、受け継ぎの地から追い出されたあなた方の兄弟たちに関して、誠に私はあなた方に言う。主なる私は彼らの背きのゆえに、彼らの受けている苦難が彼らに及ぶのを許した。それでも私は彼らを自分のものとする。私が来て私の宝石を集める日に、彼らは私のものとなるであろう。それゆえ、彼らは必ず懲らしめを受け、自分の独り子を捧げるように命じられたアブラハムのように、試みられなければならない。懲らしめに耐えないで、私を否定する者は皆、清められることはありえないからである。見よ、私はあなた方に言う。彼らの中には、軋轢や争い、妬み、対立、及びみだらなむさぼりの欲望があった。それゆえ、これらのことによって、彼らはその受け継ぎを汚したのである。彼らは主なる神の声に聞き従うのが遅かった。それゆえ、主なる彼らの神は、彼らの祈りを聞くのを遅くする。すなわち彼らの苦難の日に彼らに応えるのを遅くするのである。平穏な日には彼らは私の勧告を軽んじた。しかし苦難の日にはやむを得ず私を探し求める。誠に私はあなた方に言う。彼らが罪を犯したにもかかわらず、私の心は彼らに対する憐れみに満たされている。私は彼らをことごとく捨ててしまうことはせず、 激しい怒りの日に憐れみを思い起こそう。私は私の民のために憤りの剣を下すという誓いを立て、あなた方に与えた以前の戒めによってその定めを出した。私が述べた通りにそれは起こるであろう。私の憤りは間もなくすべての国民の上に限りなく注がれる。これを私は彼らの罪悪の杯が満ちる時に行う。その日、見張り台の上にいるすべての者、言い換えれば私のイスラエルはすべて救われる。散らされた者は集められる。嘆き悲しんできた者は皆慰められる。私の名のために自分の命を与えた者は皆冠を授けられる。それゆえ、シオンについて心に慰めを得なさい。すべての憎なる者は私の手の内にあるからである。安らかにしていて、私が神であることを知りなさい。シオンの子らが散らされても、シオンがその場所から移されることはない。生き残っている心の清い者は帰ってくる。彼らとその子孫は、シオンの荒れたところを築き上げるために、永遠の喜びの歌を歌いながら、彼らの受け継ぎの地にやってくるであろう。すべてこれらのことが起こるのは、預言者たちの述べたことが成就するためである。見よ、私が指定した場所のほかに指定されるところはどこもない。私の生徒たちの集合の技のために、私が指定した場所のほかに指定されるところはどこもない。そして、ついに彼らのために、もう余地のない日が来る。その時、私が彼らに指定する他の場所がある。シオンの幕のために、すなわちシオンを強めるために、それらはステークと呼ばれる。見よ、私の思いは、私の名を呼び、私の永遠の福音に従って私を礼拝する者が皆集まり、聖なる場所に立ち、来たるべき啓示に備えることである。その時、地を隠す私の幕屋にある神殿を覆っている幕は取り去られて、すべての憎なる者が共に私を見る。また、人も、野の獣も、空の鳥も、海の魚も、全地の表に住んでいるすべての朽ちるものが焼き尽くされる。元素からなるものは黒熱に溶かされる。そして万物が新しくなって、私の知識と栄光が全地の上にある。その日、人の敵意、もろもろの生き物の敵意、すなわちすべての憎なる者の敵意が私の前からなくなる。その日には人が求めるものは何でも与えられる。またその日にはサタンは誰をも誘惑する力を持たない。また死がないので悲しみもない。その日には幼児は年を取るまで死ぬことはない。そして、人の生涯は木の寿命のようである。また、人は死ぬ時に眠ることなく、すなわち地の中に眠ることなく、一瞬のうちに変えられて引き上げられる。そして、彼の安息は栄光あるものとなる。まことに、私はあなた方に言う。主が来るその日に、主はすべてのことを明らかにする。すなわち、過ぎ去ったこと、誰も知らなかった隠されていたこと、地球が作られた方法とその目的と行く末など地球に関すること。 最も尊いこと、上にあること、下にあること、地中や地上や天にあることを。私の名のために迫害を受け、信仰をもって耐え忍ぶ者は皆、たとえ召されて私のために命を捨てるとしても、なお彼らはこのすべての栄光に預かるであろう。それゆえ死に至るまでも恐れてはならない。この世ではあなた方の喜びは満たされないが、私にあってあなた方の喜びは満たされるからである。それゆえ、体も体の命も心にかけてはならない。霊と霊の命とを心にかけなさい。また、あなた方は忍耐することによって自分の霊を保つために、常に主の顔を求めなさい。そうすれば、あなた方は永遠の命を得るであろう。人々が私の永遠の福音に召され、永遠の誓約を交わすとき、彼らは地の塩、また人の味とみなされる。彼らは人の味となるように召される。それゆえ、もし地の塩がその塩気を失ったら、見よ、もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけである。見よ、ここにシオンの子らに関する知恵がある。すなわち、そのすべてではないが、多くの者に関する知恵がある。彼らは戒めに背く者であるとされた。それゆえ、必ず懲らしめを受けなければならない。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。さて、あなた方がシオンの贖いについて、私の思いを知ることができるように、一つの例えを示そう。ある身分の高い人が、特別な良い土地を一箇所持っていた。そして、彼はしもべたちに言った。お前たちは私の果樹園、すなわちこの特別な良い土地へ行って、12本のオリーブの木を植えなさい。そして、それらの周りに見張り人たちを置き、また一つの見張り台を築いて、その台の上で見張り人となる者が、周りの土地を見渡せるようにしなさい。このようにして、敵がやってきて、私の果樹園の実を奪って自分のものにしようとするときに、私のオリーブの木が折り倒されることのないようにしなさい。さて、その身分の高い人のしもべたちは行って、主人が命じたように行い、オリーブの木を植え、一つの柿を巡らし、見張り人たちを置き、また一つの見張り台を築き始めた。そして、まだその土台を据えていたときに、彼らは仲間内で、私の主人になぜこの見張り台が必要なのか、と言い始めた。そして、久しく相談し、仲間内で言った。今は平和な時であるのに、主人になぜこの見張り台が必要なのか。この金を銀行に預けてはどうだろう。このようなことは必要がないのだから。彼らは互いに意見の合わないうちに非常に怠惰になった。そしてその主人の命令に聞き従わなかった。すると夜に敵がやってきて柿を壊した。そこで身分の高い人のしもべたちは起き出し、驚いて逃げた。そこで敵は彼らの作ったものを壊し、オリーブの木を折り倒した。さて見よ、身分の高い人、すなわちその果樹園の主人はしもべたちのところにやってきて、彼らに言った。どうしたことだ。この大きな災いの原因は何だ。 お前たちは私が命じた通りに行うべきではなかったか。お前たちは果樹園で植え付けをし、柿を巡らし、その防壁の上に見張り人を置いた後、敵から襲われることのないように見張り台も築いて、その見張り台の上に見張り人を置き、私の果樹園を見張って寝入らないようにすべきではなかったのか。そうすれば、見よ、敵がまだ遠くにいる間に、見張り台の上の見張り人は敵に気づいたことだろう。そして、お前たちは備えをして、敵がその柿を壊すのを防ぎ、滅ぼす者の手から私の果樹園を救うことができたであろうに。果樹園の主人はしもべの一人に言った。しもべたちの残りを集めて、とどまるように私が命じた者たちを除く私の家の勇士全員、すなわち私の戦士たち、私の家の勇士であるすべてのしもべたちの中の若者たちと中年の者たちを率いて行きなさい。そして、すぐに私の果樹園の地へ行き、果樹園を取り戻しなさい。それは私のものだからだ。私はそれを金で買ったのだ。それであるから、すぐに私の土地へ行き、敵の防壁を取り壊し、彼らの見張り台を崩して見張り人を追い散らしなさい。敵が反抗して集まるならば、彼らに報復し、私がやがて私の家の残りの者と共に行って、その土地を所有できるようにしなさい。そのしもべは主人に、いつそのことはあるのでしょうか、と言った。彼はしもべに言った。私が望む時である。お前はすぐに行き、私が命じたすべてのことを行いなさい。そうすれば、私がお前に与える勝因と祝福はこれである。すなわち、お前は私の家の中の忠実で賢い管理人、私の王国で治めるものになる。そこで、しもべはすぐに行って、主人から命じられたすべてのことを行った。そして、多くの日の後、すべてのことが成し遂げられた。さらに、まことに、私はあなた方に言う。すべての諸教会が彼らの救いのために、正しくかつ適切な道に喜んで導かれようとするならば、私は彼らに関して、私の内にある知恵をあなた方に示そう。それは、私の生徒たちの集合の技が続いて、私が私の名のために聖なる場所に彼らを築き上げることができるようにするためである。借り入れの時は来ており、私の言葉は必ず成就するからである。それゆえ、私は小麦と毒麦の例えに従って、私の民を集めなければならない。それは、私が父の王国に来て、すべての人にその行いに応じて報いを与えるとき、小麦が蔵に安全に収められて永遠の命を得、日の栄の栄光を冠として与えられるためである。一方、毒麦は束にされ、縄で強く縛られて、消すことのできない火で焼かれるのである。それゆえ、私はすべての諸教会に一つの戒めを与える。教会員は私が指定した場所に引き続き集合しなければならない。しかしながら、私が以前の戒めの中であなた方に言ったように、あなた方は慌てて集まることも、逃げるようにして集まることもないようにしなさい。むしろ、万事をあなた方の前に備えるようにしなさい。そして、万事をあなた方の前に備えるために、 私がこれらのことに関して与えた戒めを守りなさい。すなわち、その戒めが告げるところ、あるいは教えるところは、私の生徒たちが集合を開始するために、シオンの地となるよう私が定めた土地の周りの地域において、金銭で購入することのできるすべての土地を金銭をもって購入すること。すなわち、ジャクソン軍とその周りの軍で購入することのできるすべての土地を購入すること。そして残りを私の手に委ねることである。さて、まことに、私はあなた方に言う。すべての教会はその金銭をすべて集めなさい。これらのことを、時にかなって行うようにしなさい。急いで行ってはならない。万事をあなた方の前に備えるようにしなさい。高潔な人々、すなわち賢明な人々を任命し、彼らを派遣してこれらの土地を購入しなさい。また、東の地方の諸教会は築き上げられるとき、もしこの勧告に聞き従うならば、土地を買ってそこに集まるとよい。このようにして、彼らはシオンを設立することができる。私の名にちなんで自分自身を呼ぶ諸教会が、私の声に進んで聞き従うならば、もう二度と倒されることのないようにシオンをあがなって、シオンの荒れたところを打ち立てるために、今やすでに十分な、まことに豊かな蓄えがある。さらにまた、私はあなた方、敵に散らされた者たちに言う。私の思いは、あなた方が、統治者に任じられてあなた方を治める権威を持っている者たちの手によって、保証と譲り戻しを受けるために、必要に求め続けることである。すなわち、私が聖帝を許した、また公正かつ聖なる原則に従って、すべての肉なる者の権利と保護のために維持されるべき、人民の法律と憲法に従って求めることである。それは、すべての人が私の与えた道徳的な選択の自由に応じて、未来に関する教義と原則に従って行動できるようにして、おのおのが裁きの日に自分自身の罪に対する責任を負うようにするためである。それゆえ、どんな人であっても、一人の人が他の人に束縛されるということは正しくない。この目的のために、私はこの国の憲法を制定する賢人たちを立てて、彼らの手によってその憲法を制定し、流血によって国をあがなったのである。さて、私はシオンの子らを何に例えようか。彼らを女と不正な裁判官の例えになぞらえよう。人々は常に祈るべきであり、気を落としてはならないからである。その例えは次の通りである。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。また、その町に一人のやもめがいて、彼のもとにやってきては、私の相手に報復してください、と言った。彼はしばらくの間聞き入れないでいたが、その後、心の中で考えた。私は神を恐れず、人を人とも思わないが、このやもめが私に面倒をかけるから、彼女のために報復してやろう。そうしたら、絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろう。このように私はシオンの子らを例えよう。シオンの子らは裁判官の足元で必要に求めなさい。もし彼が心に留めなければ、知事の足元で必要に求めなさい。もし知事が心に留めなければ、 大統領の足元で必要に求めなさい。もし大統領が心に留めなければ、その時、主は立って隠れ場から出てきて、憤りを持ってその国を悩ませ、主がふさわしいとする時に、その激しい憤りを持って、また激しい怒りを持って、それらの邪悪で、不忠実で、不正な管理人を立ち、彼らの持ち分を偽善者や不信仰な者の中に定めるであろう。誠に涙を流し、泣きわめき、歯ぎしりをする外の暗闇の中に。それゆえ彼らの耳があなた方の叫び声に対して開かれるように、あなた方は祈りなさい。彼らがあなた方の叫び声を聞けば、私は彼らを憐れんで、これらのことが彼らに及ぶことのないようにする。私があなた方に述べてきたことは必ず起こる。それはすべての人に弁解の余地のないようにするためであり、賢人たちや統治者たちが彼らのかつて考えたことのないことを聞いて知るためであり、また、私が私の行い、すなわち比類のない行いを成し遂げ、私の技、すなわち比類のない技を行い続けて、人々が義人と悪人の区別を知ることができるようにするためである、とあなた方の神は言う。さらにまた、私はあなた方に言う。私のしもべシドニー・ギルバートが、私が自分の民のために設けた蔵を私の敵の手に売ることは、私の戒めと思いに反する。私の設けた者が、私の名にちなんで自分自身を呼ぶ者たちの同意によって、私の敵により汚されることのないようにしなさい。これは、私がすでに定めていて、間もなく諸々の国民に降りかかる数々の出来事のゆえに、私に対しても、私の民に対しても非常に嘆かわしくかつ重い罪だからである。それゆえ、たとえ私の民がそこに住むことを許されなくても、私が彼らのために設けたものについて彼らが権利を主張し、所有権を保有することは私の思いにかなうのである。私は彼らがそこに住むことはないとは言わない。彼らは私の王国にふさわしい実を結び、ふさわしい行いをするならば、将来そこに住むからである。彼らが建てて、別の者がそれを受け継ぐということはない。彼らは葡萄園を設け、その実を食べるであろう。まことにその通りである。アーメン。